建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の、院生の、内山くんとそれから4年生の内田さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をしてください。じゃあ内山くんからどうぞ。
はい、修士2年の内山です。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
はい、国部4年の内田と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でね、今日はね、藤井浩二さんっていう建築家が設計した松竹橋という住居を取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、これはですね、この藤井浩二さんっていう方はですね、どういう人かっていうと、1888年生まれで、1938年に、50歳弱で亡くなった、非常に若くして亡くなった方なんですけども、京都大学の先生でですね、今でいうところの環境工学の先生だったんですね。で、この人が建てた自邸です、実験住宅で、この人はすごく面白くて、京都郊外のですね、大山崎っていうところにですね、これは千利休の茶室が妙見庵大庵があるところに結構近くですけども、この大山崎に、約1万坪3万3000平米の約1万坪の広大な土地をその買ってですね、そこに自分の自邸をですね、5つも作ったんですね、実験住宅で。1個作ってそこで失敗したことを今度次の2つ目に生かしたりとか、そういうような形で順次5つずつ作って、でそこでいろいろこう実際に自分が住みながら研究していったんですよ。だから住みながら作った実験住宅の自邸です、ね。で、この藤井浩二さんというのはその広島県の福山市に生まれてですね、竹中工務店、大学卒業した竹中工務店に勤めてからですね、それからヨーロッパにいろいろ行ったりとかして、それから環境工学の先生になったっていうようなことなんですね。で、環境工学 その草分けの一人ということで、日本の住宅っていう本もこう出しているんですけど、何よりもですね、一言で言うと、結構そのこの人の住宅の特徴はですね、今でいうところの、いわばスマートハウスの走りみたいなものです。つまり環境的にこの建築をどのようにしたらこう最適なものになるかっていうようなことの実験をいろいろやって、一番よく知られているのは風通り道ですね。つまり外気の風を取り入れて内部をその循環させて、それからその内部に入れてさらに外に出すっていう風な立体的なその風の経路っていう考えて、例えば床下から、風を取り入れてそれを内部空間に入れて、それから外に逃がすみたいなことにすることによってですね、温熱環境をコントロールするっていうようなことをテーマにしたんですね。それが一つ、環境工学的な風とか光とか、それからその他諸々の環境的な要素っていうものを、パッシブっていうんですけども、自然にこうコントロールするってことを一つやったんですね。それからもう一つは和洋折衷が一つやっぱりテーマになってます。この頃っていうのは他の建築も含めて和洋折衷、つまり日本の伝統的なその空間の作り方と西洋の建築の作り方っていうものをどうやって融合させるかっていうことが一つテーマになってたんですけども、西洋の建築の空間とそれから日本の空間っていうものをうまく組み合わせてその融合させていくっていうことがやはり一つのテーマになっていて、で板の間があったり、それからちょっとこうなんかモダンなデザインの開口部があったりとかする一方でですね、畳の間があって、それが石室空間の中で非常にこう巧みな形で融合されているっていうようなところはあるんですよね。それが二つ目のテーマとしてあります。大まかに言うとですね、そういうふうな形にこうなってくるわけなんですけども、じゃあですね、早速少しずつですね、2人にも話を振ってみたいと思うんですけども、じゃまずその内山君からね、ちょっと話を聞いてみたいと思います。内山君、これどうですか、この松竹橋。
そうですね、まず松竹橋って聞いたときに、まず一番最初に浮かんだのは前田圭介さんの方の松竹橋だったんですけれども、今回そちらこちらの方を見て、その環境工学面で実験住宅ってことで、その今の住宅ってむしろ逆で、気密性、長時期は気密性よりを高くするよりも、通風と換気とかそういう自然的要素をどう住宅に取り込んで、その自然と取り込むように暮らすかっていうことを目指したっていうことだったんですけど、何かやっぱりそういう今南先生からのスマートハウスってお話が出ましたけど、今はそういういかにどう気密性高くしてどう管理するかっていう方に向かっているので、スマートハウスの走りっ と言いながらも今また逆っていう、うん、そういう感じが起きたので、
うん、
なんか確かに今はそういう管理するっていう機密性を高くするっていうのはすごい住みやすいかもしれないんですけど、
うん、
もしかして僕らは、まあ、本来僕らの住む姿っていうのは、
うん、
こういう長竹橋っていう、
うん、
そういう自然と、まあ、共にするじゃないですけど、うん、そういう環境を銃の中に取り込むっていうのがより一番豊かな環境なんじゃないかなっていう風な感じを改めて受けた作品でした。
うんうん、なるほど。そうだね。まあね、なんかあの僕はここに実際に行ったことはあるんですけども、やっぱりすごく居心地のいい空間で、あの、まあ、周りの環境が素晴らしいっていうことも相まって、本当に何かこう別荘のような感じもするし、あのなんかこう好き合っていう感じもするんですよね。あのいろいろと本当に自由自在にデザインしてるっていうかね、なんかすごく極端な装飾があるわけではないんですけども、なんかこう広い意味で自由自在にデザインしてるなっていう風な印象がすごくありましたね、
うん、
じゃあ内田さんどうですか。
はい、今回初めてこの長竹橋というのをしたんですけれども、
うん、
写真でまあ見た時にすごく建具が私は印象に残っていて、
うん、
こう襖がこう無地であったり、うん、こう特別な模様があるわけではないんですけれども、
うん、
こう統一感があって、
うん、
でもこう少し頭に残るというか、
うん、
こうすごく綺麗な印象を受けました、
うん、
で特にこの縁側のところの窓がすごく私は印象に残っていて、
うん、
すごくこう外を取り込むっていう、
うん、
内に取り込むっていうのがこう外観だけではなくて、そのこうサンルームになったりっていうようなこう快適性につながっているというのがこうすごくいいところだなと思いました、
うんうん、なるほど。そうだね。これあの例えばジョサイア・コンドルがさ設計しているさ、あのいくつかの住宅なんかでもね、旧岩崎邸庭園とかも含めてこういうサンルーム的な空間ってあって、南側に本当にこう幅広の円のね、あの広い縁側のような空間があって、それがガラス張りになっていてこう日が差し込んで日だまりになって結構気持ちのいい空間になるみたいなところがあって、確かにここってすごく魅力的な空間だなと思うよね。あの周りの緑を取り込んで景色もいいし、でも内側につながっているんだけども外とも連なってるみたいなね、うん、まあ、こういう空間っていうのは本当にいいなと思うし、てかもう一つはこの、あの平面計画、開放的な平面計画、まあ、この人の言葉で言うとその一夜一室っていうふうに言ってるんだけども、あの結構その建具で緩やかに仕切られてるんだけども、すごく幅広い、あの伸びやかに広がっているオープンな空間なんですよね。なんかあんまりこう細切れに空間が仕切られてないっていうか、全部はなんとなく緩やかにつながってるんだけども、だけどその段差によって空間をこうあの区分してるっていうか、例えば畳の分だけ少し段があって上がってるとかね、それからそのよく出てくるのがこの食事室、この食事室っていうところがすごく有名で、ここも一段上がってちょっとだけこうフレーム的なその柱とか柱とかその手すりみたいなもので緩やかに仕切られてるんですよ。だから完全に仕切られてないんだけども、緩やかに仕切ることによって、あの全体 の, その伸び広がる大きなあの一室空間的なオープンなスペースをあの小刻みに分節してるんですよね、っていうふうなつながりがあります、まあ、その辺がね、本当にこうシークエンスの豊かさを生んでるっていうこともあるし、天井高そのものは決してこれ高くないんですよね。その高いってわけでもないんだけども、でも非常にこう広がりのある空間、ある意味フランク・ロイド・ライトがその展開したようなあの水平に広がっていくあのオープンな空間というものがあの非常に豊かな形で表現されているなというのを思いますよね。でこれ面白いのはさ、あの古い伝統的な数寄屋の建築だとさ、大体900棟グリッドでね、日本の伝統的なそのあのモジュールっていうかスケールでやるんだけど、これ全部メーターグリッドでやってるんだよね。1メーター2メーターっていうので、うん、要するにこの人があのいつもその方眼紙を使用しててそれで設計してたから、全部その切りのいい数字で1メートルモジュールで設計されてるっていうね。そういう見えないんだけど、それがちょっと面白いっていうか、だからおそらく廊下とかも幅が広いと思うんだよ、1メートルだから。まあそういうふうな感じもちょっとありますね。なんとなくそうだね。これただあの一方でこの藤井さん、藤井浩二さんっていうのはヨーロッパに行っていたりっていうようなこともあるので、あのフランク・ロイド・ライトだけでなくって、例えばデスティールとか当時のこうヨーロッパの建築のデザインの影響っていうのもやっぱりそこかしこにきっとあったと思うんだよね。でそれが何かこう本当に見栄としては伝統的な日本の建築っていうふうな感じがするんだけども、 外側のこう何かこう土壁のようなその外観の外壁のねあの仕上げであるとかそういったことも含めて通常のその建築とはちょっと違う気配をねあの持ってるなっていうふうにちょっと思いますよね。内村君どうですかね。これあの今手元に前田圭介さんの松竹君の資料もありますけど、はい、どう思います。
今日、はい、見た時はやっぱり和の空間でなんですけど、うん、やっぱりどこかもモダンな洋的なものを感じていて、うん、まあそれは意図してやられているものなんでそうだと思うんですけれども、うん、そういういい意味での違和感をちょっと感じていて、うん、まあ、それが今お話にあったメーターモジュールもちょっと影響しているのかもしれないと思ったんですけれども、うん、そういう、まあ、勝田利休がああいう和でありながらモダンのようモダンであるデザインとか、うん、そういうのがやっぱりこの世代の建築には、まあ、白井誠一さんと堀口一典さんとか、うん、そういうのを、まあ、感じましたね。なんで、うん、いい意味で違和感がちょっと僕は結構、うん、いいなと思いました、ね。うん、
そうだね、堀内セミとかね、あと吉田磯谷なんかもそうだし、やっぱりこうすき家のある系譜っていうものを作り出してきた人の一人だなっていうふうにこう思いますよね。でこの人さ、この今建築20世紀っていう本がここにあって資料があるんだけど、面白いのはさ、まあ、非常にこうね環境工学の先生だっていうことでプラグマティスト、つまりこう現実主義者っていうか実践主義者であったんだけども、なのでその科学的合理的堅実なものを好んだって書いてあるんだけど、一方でこの人すごく面白いのはスポーツマンで健談家、まあ、よく喋るっていう人ですよね。で美術を愛し、陶芸は黒と肌しで、名刺には特別に透かせた和紙を持ち、自分の方の想定にも気を配っていたということで、もう本当趣味人だよ、なんかね趣味の人でもこの人は本当50歳で亡くなって、すごい若くして亡くなって無念だっただろうね、まあ、当時だからね、そういうことは結構あったと思うんだけど、直腸癌で亡くなったっていうようなことなんですけども、本当にこう早く亡くなっちゃったっていうことで、まあ、おそらく長生きしてたらね、他にもいろいろ建築を作った可能性があるんじゃないかなと思いますけども、行ってみたらね、本当にこれ実際には結構大豪邸の部類に入ると思うけど、そんなに極端に大きいとも感じないし、すごくいいスケール感なんですよね。いいスケール感です、うん、で、あの一室空間になってるんだけども、もちろんその別個に裏手には個室にも個室もちゃんとこう存在してるし、あのなんていうのかな、こう建物の中に備蓄を作ってる感じがあるんですよね。地形を、小さな地形を作ってる、要するにこう作り付けのね、なんだろう、こう椅子があったりとか、こうソファーがあったりとか、それからこんな風にこう段差を作ったりとかね、ここにポコッと部屋を作ったりとか、建築の中に建築を作るとか、住宅の中に住宅を作るとか、あるいはこう建築の住宅の中に小さな地形を作り込んでいくっていうか、もうそういう意味では本当にこう原宏の自邸みたいなさ、住居に都市を埋蔵するじゃないけど、原宏の自邸のように建築の中に地形を作っていくっていうかね、薄いなんかこうなだらかな地形を作っていくっていう風な感じがやっぱりちょっとあるよね、うん、まあ、その辺がちょっとね、この藤井浩二さんの建築っていうのは面白いところだし、床下換気口とかさ、屋根裏の通風口とかそういうものを使ったりとかね、計画したりとか、あとはその網代天井で天井の仕上げなんかもものすごくこう凝っていたりとかね、本当にこうすき家っていうのはそういうことなんですよ。すき家っていうのはある意味その旦那芸で、いろんなそのテクニカルなね、巧みなデザインをそこに組み込んでいくっていうようなことなので、ある意味もともとあるものを崩していきながら新しい境地を開くっていうふうなそのデザインの手法だからね、まさにそのすき家建築の、まあ、最たるものだなっていうふうに思いますよ。これ顔見たらさ、結構三島由紀夫に似てんだよね。なんかこの藤井浩二さんがさ、なんかふっとパッと見た時そう思ったけどねそんな感じがしましたが、じゃあ内田さんどうでしょうかね、まあ、そんな感じでいいんでしょうか、うん、あとなんか、はい、って言われても困るよね、内田さんもね、うん、じゃあさ、まあ、今日はね一応大体そんな感じでいいのかなと思うんだけど、内山くんなんか言い残したことある？
そうですね、まあ、でも木造の割には写真とか図面で見ると結構空間が広いのかなって、行ったことないんでわからないんですけど、それよりんじゃないかなと思ってて、行ってみたいなって思いましたね。
これね、割と比較的行きやすいですよ。関西に僕らはね、実は合同ゼミ旅行でみんな南県の学生みんな行ったんですよ。で、杉山女学園大学の村上健と、それから当時は名古屋工業大学の北川先生の研究室かな、3つの研究室で合同ゼミ旅行をやって、その時に千利休の妙起庵大庵と、それから安藤忠雄が設計した美術館と、この松竹居っていうものが結構比較的近くにあるので、 全部一緒に見ましたね、うん、だから皆さんもね関西にいる機会があればあのもし機会があればねあの見に行けばいいかなと思いますよ、うん、まあ本当になんかうまくタイミング合えばゼミ旅行とかでみんなで見に行ってもいいんだけどね。じゃあね、まあ、あのレビューの方はね一旦これで終了ということにして、あの今回ですねあのサブテーマっていうわけじゃないんですけども、このようこそ建築学会っていう本が学芸出版から出て今ちょうどこれ発売していてですね、まあ、五十嵐太郎さんの監修で僕なんかもあの編集で参加していて、あの研究室の内山くんがですねあのこの本に参加してるっていうことなので、ちょっと内山くんから一言その感想をもらってね、あのちょっと終わりにしたいなと思うんですけど、じゃあこの本に参加してみてどうですか。この本見てみてね。
そうですね、非常に貴重な体験をさせていただいたなと思っていて、まあ、僕は同じ研究室の角と西田治さん、オンデザインの西田治さんにインタビューをして、まあ、いろんなお話をインタビューでありながらいろんなお話をしてもらってすごい有意義な時間でしたし、ついこの間もそのこの本のレセプションですかね、それがあってそこにもちょっと参加させていただいて、いろんな建築家のお話も聞いて、なんかこういうのを通じて広がる建築学科とか建築界のそういうつながりっていうのが広がっていくのかなとかいうのを感じて、すごいこういうのに参加させていただいてすごい嬉しかったですし、とても楽しかったですね。本自体も面白いんで、すごい分厚いんですけど読みやすいんで、
タイミング良かったね、
はい、
これ内田さんは見てないでしょ。
そうですね、まだ
そう、まあいいよ、はい、まあ、これねあのちょうどもう本が売れてて増刷されて、あの最初の初版のものがほぼもうこう売り切れに近いっていうか、ね、まあ、まだ在庫自体はありますけど、あのそういうふうな状態になって結構売れてるんですけども、まあ、僕今のね内山君の話について言うとね、やっぱり本作りっていうのは本が出ること自体がやっぱイベントなんですよね。そのために何かイベントやるっていうよりも本を作ってそれを出すこと自体が、まあ、ある種 の, その出来事っていうかイベントっていうかね、イベントとしてあるもののその何かこう象徴だなってこの本は本当思いますよ。いろんな人たちが参加してインタビューにも加わってね、で何かこうそれにあの関連するようなこう何かこうレセプションっていうか、まあオリエンテーションって呼んでたんですけども、こうやったりとかね、それをちょうどこの間あの磯崎新さんが作った幻の手術作って言われているカフェアリエっていうそのカフェでやったんですけども、そこはすごく素晴らしい空間で、あのその空間でそのイベントできたっていうこと自体もすごく良かったしね、あの、まあ、皆さんも本当に機会があったらね、これラジオ聞いてる皆さんもそうですけども、カフェアリエにはねぜひ行ってみたらいいかなと思いますよね、うん、じゃあね、あの今日はあの日付としては4月23日ということで、まあ、まだ新学期始まって間もないんですけども、あの、まあ、皆さんもちょっといろいろとねこれから建築を見て勉強していくきっかけにしてもらったらいいかなと思いますね。じゃあ今日はこれで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。